バンバンバンコーク、イエーイ。バンバンバンコクではタイと日本をさらに近づけるために角度を変えてタイのローカルニュースから最新の情報、そして僕たちがおもろいなーとか、ぜひタイに来たらこれやってほしいなー、試してほしいなーみたいなことを会話形式でお伝えする番組です。僕たちの喋りが早いと思った方はぜひポッドキャストの機能で調整もできるので試してみてください。ということで、そろそろ年末っすよね。皆さんもう年末の予定は決まってるんですかってことで、やっぱりこれ聞いてる何人かの方はタイ来るんちゃうかな、遊びに来る、まあ、遊びに行く予定の一つの候補としてタイを候補に入れてるんじゃないかなということもあり、まあ今日のタイ語なんですけど、お伝えしていきたいなと思います。まずタイに着いたら、いろんな場所、ホテル、まあ、空港、もしくは何かお土産を買いに行った店舗で必ずサワディカって言われると思うんですよ。まあ、サワディカって言われたら、サワディカって答えたらいいんですよね。まあ、こんにちは、こんにちは。まあ、もう、おはこんばんちはって感じですよね。朝も昼も夜もサワディカなんで、サワディカ、サワディカっていう風に返してください。そして、それ以外に第一声として考えられるのが、まあ、ホテルとかサワディカップとか言ってくるんだけど、一泊過ぎて二泊目や三泊目になってくると、まあまあ、ホテルのボーイさんとかとも仲良くなってきて、笑顔で何か、その他のコミュニケーションを取ったりするようになってくると思うんですけど、その時に考えられる第一声が、サバイディーマイカって聞いてくるんですよ。サバイディーマイカ、ご機嫌いかがですかとか、なんか、調子はどう、元気みたいな感じで聞いてくるんですよね。まあ、それがタイ語でサバイディーマイカって言うんですけど、まあ、サバイディーマイカに対しての答えとしては、元気ですかとか、調子どうということなんで、調子がいい時はサバイサバイとかね、ちょっとユーモア交えてスーパーサバイとかね、なんか、入れていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もしかして何か牡蠣とか、なんか生もん食べて、当たったりすると、サバイディーマイカって言われても調子が良くない時があるので、その時はサバイの頭にマイをつけて、マイサバーイ、マイサバーイという風に言ってください。そして、もしくはそれほど調子は悪くないんだけど、絶好調ではないな。37.2度、微熱あるな、ぐらいの時やったら、サバーイの前にマイコイをつけてください。マイコイサバーイ、マイコイサバーイで、あまり調子が良くないという意味になります。そして、サバイディマイカってもし聞かれたら、まあサバーイとかで答えんねんけど、そこで終わらずに、こちらからも何か相手に問いかけるということで、サバイディマイカって聞かれたら、こっちがサバーイ、サバーイって答えた後に、クンラカ、カキク、まあ、例えば、鈴木くん、田中くんとかのくんですよね。くん、ら、ラップミュージックのら。で、カップ。くんらか、サバイディマイか、サバイサバイか、くんらか、くんらかっていうのをつけることによって、元気ですか？僕は元気ですよ。あなたは？っていう意味になるので、ぜひ、サバイディマイかって聞かれた後は、サバイサバイと答えて、その後に、くんらかって聞いて、向こうもサバイサバイって言うて、ハイタッチとかしていただければ、あなたのタイ旅行が、さらに、充実し、1分でも1秒でも、1回でも、笑顔が増えるんじゃないかなと思い、今回は、くんらかをつけてくださいね、ということを話しました。そしてもう一個年末年始もしタイに来ることがあったら気をつけてほしいのが、まあ、詳しくはアングルに載ってるんですけど、アングルのカテゴリーの中のタイニュース、っていう、カテゴリータイニュースっていうのを選んでいただいたら出てくるんですけど、 空港タクシーも要注意。タイで最新の高速値上げメーター、まあ、結局何のこっちゃかって言ったらタクシーにターボがついているという話なんですけど、まあ、それはええやないの。高速道路走んやったらターボがついてた方がええわ。リュック・ベッソンの映画のタクシーみたいなタクシーだったらあっという間にバンコク市内に着いて、ねえ、あっという間やで、みたいな感じにお考えの方は要注意、大間違いです。スピードは法定速度からのメーターにターボがついているので、タクシーのメーターがバンバンバンバンバンバンバンバンってもう上がっていくよっていう話なんですけど、これね、難しいですよね。なんちゅうたらいいんだろうな。空港に着くのが深夜2時とかなんか、真夜中の場合もあるじゃないですか。で、真夜中で、早くホテル着きたいわーと思ってて、なんかちょっと見た目怖そうやなーみたいなドライバーさんで、バンコク市内まで500バーツとか言われて、メーター使ってくれって言って、オッケーオッケーってメーター使われたら、実はメーターがターボついてて、なんか、めちゃくちゃ高くなったとか、あるんでね、これは非常に難しいです。だから、まず一番に考えてほしいのは、もうタクシー運転手と喧嘩せずにホテルに着いてほしいっていうのもあるし、あと、やっぱりタクシー運転手も人見て、あ、こいつはメーター普通で行ったろう、ターボに切り替えたろうとか、人見てるところもあるので、やっぱりなるべく、同じアジア人として接してあげると、あまりそういうことには巻き込まれへんのちゃうかなと思います。僕の友達で一人、家から、まあ、日本に一回ちょっと一時帰国するので、一時帰国しようとして、家が確かプロンポンのあたりに住んでる友達がいて、で、スワンナプームに夜の10時か11時ぐらいに向かったんですよね。ほなら、タクシー運転手が、スワンナプーム空港までは500バーツやって言われたんですよ。で、僕の友達は OK、OK って500バーツで納得して乗ったんですよ。せやのに心の中では何が500バーツやと。普通にメーターで言ったら300バーツかかるかかからへんかやろ。何が500バーツや。と思いながら乗ったんですよ。500バーツ OK。もう OK 言うてるんですよ、僕の友達。ほんで、心の中では高いね、と戻って。で、スワンのプーム着いたら、500バーツは高い、言うて、400バーツ渡しよったんですよ。まあ、そこもせこい話なんですけどね。500で乗ったんやったら500払いやって僕は思うんですけど、400しか渡さへんかったんですよ。ほな、どうなったかっていうと、タクシー運転手、400バーツだけ受け取って、で、車の後ろのトランクにスーツケースとか入ってるんですけど、もうそれ開けずに、ビヨーンって走り去ったんですよ。まあ、幸い航空券とパスポートは、ポシェットかなんかに入れてたから、事なきを得たんですけど、まあ、日本に帰るは、持って帰るはずやったスーツケースに入ってる洋服であったり、お土産であったりはもう全部、ビヨーンって持ち去られたっていうことがあるので、やっぱりまずは安全第一に考えてください。で、もしターボメーターのタクシーに乗ってしもたら、もう、なんかな、俺ターボのタクシーに巡り合ったことあるんだよ。はっはっはっはっはーみたいな笑い話に変えて、次、タイに来る人が同じ目に遭わないように、何か面白おかしくネタとして披露していただければいいんじゃないかなと思います。一回なんか2009年に僕民宿日の出いうとこ泊まってて、そこにもなんか、二十歳ぐらいの男の子が一緒に来て、泊まりに来てて、で、神戸から来てた男の子で、あめも危ない、もう名字にかけたわ。ヒロさん聞いてくださいよ、言われて、どうしたんって言ったら、いや、昨日スワンナプームからプロンポンまで1300バーツって言われたんですよ。で、僕もタクシーの運転手にね、もうめちゃくちゃキレたんですよ。1300バーツのわけないやろ、言うて。僕、怒鳴り散らしてね、 800バーツまで下げだったんですよ。500バーツまで値切ったった。はっはっはっはっは言ってる二十歳ぐらいの男の子を一緒にゲストハウスで出会ったことあんねんけど、タクシーの運転手からしたらもう800バーツでももうの字やし、男の子からしたら500バーツも負けたったという、なんか、お互いがなんか、ようわからんウィンウィンの関係になってるみたいなこともあるので、まあまあまあまあ、面白かったらいいかなという感じで、あんまりそこで喧嘩したり、揉めたり、なんか、せっかくの旅行が、空港を置いたらもう入り口で一番いいとこやからね、そっからなんか気分をマイナスにする方が、なんかお金に換えられへん、何かを失うんじゃないかなって思うので、まあまあまあまあ、タイの嫌なとこもあり、いいとこもありで、総合的にいいとこがあればいいんじゃないのっていうことで、詳しくはアングルのタクシー、ターボメーター要注意、タイニュースというカテゴリーで、9月30日の記事に載っているので、ぜひ一回目を通しておいてください。そして僕がおすすめするタイ料理をちょっと言おうかなと思って。せっかくタイ食うんやろ？トムヤムくん。まあまあまあまあ食べるやろ。な？で、あと、ソムタム。まあまあまあまあ食べるやろ。で、ソムタム頼むときも、辛くていいの？みたいなこと、スパイシー？みたいなこと聞いてくるから、そこで、ほんまに、ノースパイシー言ってしまうと、嘘やんって思うぐらい、唐辛子が一本も入ってへんことがよくあるんですよ。だから、ノーっていうものは使わない方がいいですよ。ノースパイシーって言うて、はぁ、唐辛子一個も入ってへんやないかっていうのもあるので、英語ができたら、なんて言うたらええかわからへんけど、まあ、唐辛子が2本ぐらいがちょうどいいんで、これだけ覚えといて、サイプリソンメ。唐辛子を2本入れてねっていうタイ語。まあ、ちょっと辛いのいける人やったら3本、唐辛子3本。サイプリソンメ。もうこれだけ覚えといて。サイプリソンメ。これ2本バージョン。サイプリソンメ。これ3本バージョン。だからノースパイシーとか言ったらもうほんまに、なんか、まあまあまあ、5辛のカレーは食えへんけど、2辛ぐらいで頼んでるはずが、甘いカレー出てきたわ、みたいになってくるんで気をつけてください。そしてまあ、ソムタンのトムヤムくんあたりはどんな旅行者でも行くんちゃうかな、ということで、ぜひせっかくタイに来たんやったら、僕が勧めるタイ料理を食べてください。損はさせません。マスターを。ということで、一人でやりながらこんな感じでやってます。まず、やっぱりガイドブックとか持ってくると思うんですけど、その中に必ず載っているのが、ラープムーっていうのが載ってるんです。ラープムー？なんか、ひき肉の料理。ひき肉の料理なんですけど、ラープムーをまず食べてください。ラープムーめちゃくちゃうまいんですよ。ただ、ラープムートート。ラープムートートっていうのがあるんですけど、ラープムーを揚げた料理があるんですよ。油で。それがめちゃめちゃうまいんで、これはね、なかなかね、知らない人が多い、僕の周りでは。で、食べたら全員が、もう、舌包みですよ。打つぐらい美味しいんで、ラープムートート、食べてください。そして、あと豚の喉肉の、コームヤーンという料理があるんですよ。まあまあ、コームヤーンやったらみんな一回ぐらいは食べるんちゃうかなと思うんですよ。で、コームヤーンめちゃくちゃうまいですよ。コームヤーンが美味しい店は何食べても美味しいっていうぐらい僕、その店のコームヤーンで、なんとなくその店のレベルを見てしまう僕がいるんですけど、せっかくコームヤーン食べるんやったらもう一個食べてほしい料理があるんですよ。スアロンハイ。スアロンハイを食べてください。どんな料理かっていうと、こっちは牛肉なんですよ。さっきのコームヤンが豚の喉肉の炙り焼きみたいな感じなんですけど、スアロンハイは、スアがトラ。まあトラ肉じゃないんですけどね。ロンハイが鳴く。まあトラが鳴くっていう名前の料理なんですけど、 まあ、勝手に失礼しました。虎が鳴くほど美味しいとかね、勝手にどういう意味なんやろう思いながら食べてるんですけど、スワロン、はい、絶対食べてください。そして、まあ、1個ぐらい野菜料理も落ちたえした方がいいかな。やめた。野菜料理は、野菜料理はあの、ヤヌットアップル、ヤヌットアップルっていうのを一回食べてください。どんな料理かは、この写真にあげます。そして、ぜひ食べてほしいのが、クンチェーナンプラー。クンチェーナンプラー。生エビのタイ料理で、めちゃくちゃ辛いんですよ。でも、生エビ、嘘と思うかもしれんけど、僕、もう何百回と食べてるけど当たったことないんで、まあまあまあ、あの、人が入ってへん店やったら食材古くなるけど、流行ってる店やったら食材の回転率もいいと思うので、流行ってる店なら大丈夫だと思います。クンチェーナンプラー。これも写真あげます、ツイッターで。ぜひ試してみてください。何言うか忘れたな。ラープムーとスアロンハイ。ヤムトゥアクルークンチェーナンプラいいんじゃないですか。でまたまた、僕のおすすめタイ料理チャンスがあれば紹介していきたいと思います。もし年末年始タイに行くことがあるならば、これを聞いているあなたのタイ旅行が少しでも1分でも1秒でも笑顔の時間が多く、また来たいなーって思っていただけることを心より願っております。ツイッターのアドレスが、バンコクバンバン。そして、アングルの方で、もう本当に筆が下手な僕なんですけど、デザインのキャラクターをさせていただき、T シャツ、そして iPhone ケースを販売させていただいているので、ぜひ、買うてください。お願いします。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。週刊前中。